対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト、第7回の開始です。どうも、西郷さんです。
あ、ワンダです。
ワンダさん。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
どうですか？元気でやってますか？
ちょっと風邪ひいちゃった。
ちょっと可愛いな。
今日、先週ちょっと当たりがきついってなんか話があったから、ちょっと可愛い感じでいこうかと思って。
そんな話なかったでしょ。大丈夫ですよ。
なかった
。心配いらないよ。
最後さ、大丈夫、そんな、はい、あの声出して喉痛くない、うんうん、大丈夫。
いやいや、もう常に張っていきましょう。声は
送りましょうか。
いやいや、いいよ、めっちゃ優しいやんか。
仮にとか怒りましょうか。
いやいや、いいいい、逆にもうちょっとなんか気持ち悪いわ、もう。
あ、そうですか。
そんなにきつくなかったって。大丈夫よ、
もう戻していいですか、いつものように、
ね、ああ、もう戻して早く、
はい、ちょっとやりづらいから。もうじゃあ戻してますよ、そしたら。
どうもどうも。
はいよ、こんにちは。
はいはいはい。じゃあ、あの、すいません、番組の説明だけちょっとさせてもらっていいですか。
どうぞ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話したり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です、と、
はい、
いうことで、はい、やらせていただきます。
じゃあ、はい、頑張っていきましょう。
そうだね。ワンダさん、今日何飲んでます？それ
俺今ね、うん、あの、うん、ハイボールと、あと梅酒と用意してる、はい、韓国海苔と。
韓国海苔好きやな。
塩気大好きだな。
我々のラジオを聞くとですね、
はい、
たまにワンダーさんのそのカランカランっていう音が入るんですよ。で、あれを聞くとですね、非常にこう、うん、飲みたい気持ちが高ぶるんじゃないかなと思って。
ああ、確かに。じゃあ、私、あの、グラスがね、はい、あの例の、なんだろう、断熱グラスっていうの？テンピールじゃないわ。なんていうの？あの、うん、テンパールじゃないわ。なんていうの？
テンパール？
なんかあるじゃない、それ、あの、象印的なメーカー。
そんなやつね。
そういうやつで飲んでるから。断熱のやつだから、多分そう、それで音が響くんだと思うよ。
いや、いい音するよなと思っていつも聞いてますよ。今ちょっとわざとぐらいにさせたでしょ。どうですか、最近ワンダさん。
そうなのよ、最近ね、
うんうん、
実はあの、私の会社の後輩がね、
うん、
プロポーズをしようかということがありまして。でね、そうなんですよ。でね、彼はね、ずっとあのスポーツをずっと大学でやってて、うちの会社結構あの、まあ、その人脈があって、まあ、あの人を取ったりとかしてるんですけど、うん、まあ、あの分かりやすいところで言うと、
うん、
あの某大学の9連覇中のラグビー部とかのやつがバッと入ってきたりとか。
すごいじゃない。
もう現役の。で、あと神奈川県の某有名松坂高校の野球部の人たちが入ってきたりとかね、
うん、松坂高校ね。分かりやすいな。
で、まあ、そういう後輩が結構いるんですよ。で、まあまあ、昔はね、バキバキだったのに、体がね、
うん、
それがもう最近もう、あのうちの会社のもう、まあ、だってデスクワークが、うん、あの、うん、基本的に、まあ、外回りもしてるけど、
はいはいはいはい、
それであのなまっちゃって120キロいっちゃってるんですよ、う
ん、あ、でかいな。
この体じゃ自分のパートナーの両親に挨拶に行けないということで、うんうん、まあ、毎日一緒に歩いてるんですよ。もうクソ寒い中。
付き合ってんの、それ一緒に。
そうそうそう、あの、1時間半ぐらい歩いてんだけど、で、後輩は120の巨漢だから、
はいはいは
い、いつもあの公園のね、腹筋台とかでね、もう、はい、50だっつって言って、うん、ずっともうあのスパルタ教育してるんだけど、ほんでそれもやりながら自分やってたら、自分がパキパキになってきてさ、体が。もうあのクリスチャン・ロナウド張りの腹の割り方してるの今。見ます？
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、まあ、そう、まあ、またあの、はい、なんかの折に。
いや、ちょっとあの、
そんなことになってんの？
ケツアゴと同じぐらいの、うん、あのコンプレックス の、 あのデベソが見えちゃうから、ちょっと見せないんだけどさ。
デベソで割れんだ。
そうなんですよ、半年後はね、80までさ、はい、してやろうと思ってるから。
80ったら40キロマイナスだよ。
そうだよ。
大丈夫だな、
すぐ痩せるよ。
本当
ちょっとあの俺結果にコミットさせるからさ
すごい意識が高い
、うん、まあというようなことでまたあの、ちょうどねこの絶対に負けられないポッドキャストの8月ぐらいの時に彼がどれぐらいの体になってるかっていうのはまた報告させていただきますので。
ありがとうございます、
はい、
そうですね楽しみにしてますよ。
はい、まあ、そんなことで、
プロポーズの結果もねまたあるでしょうから。
まあプロポーズの結果俺はどうでもいいんだけどとりあえず乗っかった船はね。いやいや
そこ重要ですよ、そこ重要ですよ。
いやいやもういいんですよ、まあ、あの体をしっかりとシェイプさせるのが私の目的であって、別にあのプロポーズがうまくいこうがいかまいが
マジで、なんかトレーナーになっちゃって。
そうそうそうそう、
なるほどね、
楽しくなっちゃって。
楽しみにじゃあ待っときます。
はい
はい、ということで、はい、で実はですね今日
こう
今回はですね、
この
番組に
そうなんですよ、
またまたまたまたまたまたまた多すぎんな、またまた、うん、ゲストが
びっくりしちゃうよ。
いやーこれはつながってるっていう風に言いたいですね。もうあのちょっと待たせてるんでね、また
そうですよ、
はい、お呼びしたいなと思うんですけど、
はい、
今回はなんとですね、
はい、
海外ですよ。
海外、
海外です。
えっていうことはコーナー何になるんですか。
未体験ゾーン、未だに知らぬ国たちですね。
いやいやもうこれは私、
そうそうワンダーさんの、
そうですよ、
コーナーなんですが、
どこ辺になるんですかね。
これは国で言うと今回はメキシコでございます。
メキシコ、
メキシコ、いいね、メヒコです、メヒコ。呼ぼう呼ぼう、もう待ってるから待ってるから、
呼ぼ
う、はい、そうそう、メキシコ在住のですねワンダさんですね。では、ね、ワンダさんどうぞ。
こんばんは、ワンダです。
あーどうも
バレラジのワンダちゃんだ。
そうなんです、
こんばんは。
はい、ラジオバレラペナでおなじみのですね、今回はワンダさんがこの番組に来ていただきまして、ついにこのお二人が、はい、直接相まみれるということになったわけですよ。
つながっちゃった、
つながっちゃいましたね、
つながっちゃいましたね。
いやありがとうございますワンダさん。
はい、あの反対に呼んでいただいてありがとうございます。
メキシコをね、今メキシコにいらっしゃるんです。メキシコ在住のワンダさんです。あのワンダさんとワンダーさんで僕すごいあのやりづらいんですけど
こうしようぜ、こうしようぜ、
はい、じゃあじゃあはい決めて。
私が、
うん、
ワンダーさんで、うん、ワンダちゃんがワンダちゃん、ワンダちゃんね、
かわい
い、うん、女の子だし。
ありがとうございます、
うん、
じゃあ今日は、ま、ワンダちゃんとワンダーさんね、
はい、
それで
い
こうね。
あ、うん、じゃあそれでいきましょうか、
ぜひぜひ、はい、
ちょっと自己紹介していいですか私。
あ、もちろん
いいですか。
聞きたいです、すごく聞きたいです、う
んうん、じゃあ私ちょっとあのワンダちゃんに向けて自己紹介させてもらいます、はい、ムーチョグスト、
ムーチョグスト、
グスタリア、グスタリアプレセンタールメミノンブレエスワンダビボエン大阪ソイオフィシニエスタジャマメワンダバモスアセルアミーゴス口づけの小道で会いましょう、グラシアス。
おー100点、
いける
素晴らしい、あもう
イエーイ、勉強してきたよ、
ナンパできますよ、ナンパ、
マジ
こっちでナンパできますね。
そう、嬉しい
素晴らしい、素晴らしい。
なんつったの、
いやこれわかんない、
ね、僕の名前はワンダです、会社員です、口づけの小道で会いましょうって
気持ち悪いわ
そこ日本語やろ
出ましたよ
それはどうしてもスペイン語にできんかって
なんなん口づけの小道って。
いやグアナファと、
うん、あるんですよ、うん、口づけの小道って。
ああそういう意味ね、
お
ーおーびっくりした。
なんかチューすると永遠の愛を誓えるっていう場所があってみんなチュッチュしてるんですけど、そこ結構チューすると別れる伝説もあるんですよね。
あそうなんだ、
あそうなんだ、
なんディズニーランドもなんかカップルで行ったら別れる伝説あるじゃないですか。
うん、ヒラパーと一緒やね。
ヒラパー、
ヒラパー、いやワンダさん、ワンダちゃんは分かんないじゃないですかヒラパー知らないでしょ。
ワンダちゃんはヒラパー知らなかったな。
ヒラパー、ヒラパーはなんか岡田純一さん、
あ、そうそうそう、
めっちゃ知ってる、めっちゃ知って
る。ヒラパー兄さんだっていうのは知ってるけど、ヒラパーって何の略ですか。
ひらかたパークです
公園
あれは遊園地か。そうですそうです。そういうところです。はい。
まあ大阪のお笑いの遊園地だからさ、まあそんな USJ には勝てないんだけど。
うん、おお、うん。大阪ほとんど行ったことなくて、いや実は私あの企んでることがあって、夏にあの、うん、一時帰国して大阪に行こうと思うんですけど、親も連れて行って家族で行こうかなって思ってて。
いいじゃない。
そうでもみんな知らないんですよ、大阪に行ったことないから。あんまり、
あーもう全部任しといて、そこら辺は私たち
そう、どこがいいかなって思って、はい、
でもどこでも行けるよね。あの大阪にいれば30分以内で、うん、京都も奈良も、
うん、あそんなに近いんですね。神戸も、へえ、うん、
近いですよ、
うん、へえ、そう、家族でみんなで楽しめるとこって言ったら、うん、あの岡本太郎の記念塔ですね。行ってみたいな、
あれですね、あの万国博覧会の大阪のね、
うん、
吹田にあるね、
そう、
太陽の塔じゃなくて、
うん、太陽の塔、そう、太陽の塔、太陽の塔、
ああ太陽の塔ね、はいはいはい、
うん、
吹田って梅田からどれくらいで行けるんですか？
ね、地下鉄で、千里中央っていうところまでだいたい30分くらいかな。でそこからモノレールが通ってるので、
うん、
でそれであの万博記念館前ぐらいの感じのところで降りれば、ガンバ大阪のサッカースタジアムもあるから、エキスポシティっていう商業施設もあるしみたいな、
はい、
うん、
おお、そうなんだ、
うん、いいと思いますよ、
そう言って、あのぜひぜひいろいろ教えてもらいたいですね、
はい、うん、もう切りません、後ほどどれだけでも情報を出しますよ
はい、ありがとうございます、はい、うん、
あのワンダちゃん、
はい言い慣れてない感があ
のちょっともしあれでしたらリスナーの方に、
はい、
あのまあ言える範囲でいいんですけど、
はい、
あの自己紹介をしていただいてもいいですか？
はい、ワンダです、こんにちは、メキシコ在住です。メキシコにはだいたい9年くらいいます。最初は青年海外協力隊で来て、でその後に交換留学生でスペイン語勉強しに来て、で今はこっちの日系の会社で働いてます。まあ、あの私たちもポッドキャストやっていて、名前は先ほど紹介していただいたラジオバレラベナで、略してバレラジです。なんかあのそのラジオはみんなと交流するため の, あのラジオで、西郷さんとワンダーさんみたいに面白く話は私できないけど、キベさんとか一緒にやってるキベさんがいたりとか、あとうちの妹もいたりとかして、うん、なんかごっちゃにのポッドキャストにはなっていますが、よかったら聞いてください、
う
ん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
聞いてますよ、楽しく、はい、
ありがとうございます。
いやいや、ね、うん、妹さんも登場して
そうでもなんか皆さんお便りもいただくんですけど、もうあれですよね、うん、私の名前妹を、うん、3番目、うん、甥っ子、みんな名前似てるから混乱されてちょっと大変になってきてますね、申し訳ない、うんうん、
いやいや、いいんじゃないですか、それもう家族も出していくっていうスタイルがね、
うん、そう、なんかうちの親が本当に広くて、まあちょっと本名は涼子なんですけど、うん、2番目は名前つけるときにもうめんどくさいからリを取ってしまえって言って陽子になったんですよ
マジで？
で、3番目ももう用取ってしまえでウコになる予定だったんですね。
ウコはねえわ。
でもウコだとウンコになっちゃうじゃないですかで私の中ではアイコちゃんって言って名前を勝手に決めて、アイコちゃん可愛いねって世話してたのに、うん、なんか勝手にユーコになってて、家族会議もなく、そうそう、ということでリョウコ、ヨウコ、ユーコです。
3姉妹、
3姉妹、お二人はご兄弟いらっしゃいますか？
西郷さん、俺知らないからさ、西郷さんのその身の上とか、
ほ
と
んど知らない。ああ、僕は一人っ子です。兄弟いない。
嘘、
いないもんよ。
俺も一人っ子なんだけど。
そうなんだ。
マジで？俺さ、だってさ、これさ、絶対に言いたくなかったんだけど、
はい。
まあ、例えば昔、今も結婚してるからないけどさ、合コンとか行って、あの、血液型とか聞かれて、兄弟とか聞けるんだけど、うん、俺もう三拍子揃ってんだよね。うん、一人っ子で B 型で、あの、蛇年っていう、このいやらしいこの三拍子揃ってるからさ。
蛇年、全員蛇年だから大丈夫ですよ。
でしょ？
うん。
最低でしょ？この、あの、 最初のあの第一印象からのあれは。
でも A 型ヘビとしても結構第一印象は最悪なんですよ。ザ執念深いなので。
あ、そうなんだ。へえ、西郷さん一人っ子だったんだ。知らなかったわ。
一人っ子っぽいでしょうよ。一人っ子っぽいでしょう。
いや、全然違うやろ。
あ、だからさっき間があったんですね、お二人とも。
そうなのよ。
ああ、どっちが言うかみたいな話ね。
今ちょっとだってお互いの目を乱しましたもん。どうぞどうぞ。私出身新潟なんですけど、なんか新潟とか行ったことあります？
うん、うん、一昨年行った。あの村上の方に。
おお。
そうそうそう、会社の人が新潟の方がいて、で、その新潟に行って、聞き酒したりとか、まあ、酒蔵巡ったりとか、
はい。
ほんと最高に楽しかったね、新潟。食べ物美味しかった。
で、
やっぱりサンセットが良かったね。泊まった、泊まった旅館から見る、あまりね、その、太陽が沈んでいくとかあんま見たことなかったから、
あー、そうなんだ。そう、なんか地域によって違うことがたくさんあるんですよね。うん、冬も、なんか、木部さんが言ってたのが、乾燥がすごいするって。私たちの方は雪が降ってすごく湿気るんですね、冬って。
うん、うん。
だけど、関東とか関西とかっていうのはすごく乾燥して大変だって言ってたんですね。うん。
あ、そうなんだ。
そう。どうですか？感じられないですか？そういう。
どう西郷さんはだってあるじゃない、山口だからさ、
うん、うんうんうん、
海もあるしさ、
うん、
でしょ、
うん、そうだね、山口県はもう海囲まれちゃってるからあんまり乾燥とかってどうだろうね、その、
うん、
よっぽど山の方だじゃないとないんじゃないかな、
うん、
な
ん
か結構やっぱ湿気てるっていうイメージの方が
強いかな、そうなんですね、あと何ですか、湿気てるって言いませんか、うん、
いや
あと何ですか、前回の放送ですごい爆笑したんですよね、あの方言クイズ。
あ、方言クイズ
方言クイズすごい楽し
かった。沖縄ね、
そう、沖縄のあれちょっと良かったですね。
あちこうこう、
ひどい目にあったやつね、僕らが
ちょっと地元の話題に盛り上がっちゃいました。
いやいやいや
いやいやいやいや、
はい、石子の話しましょうか、
うんうん、そうですね、じゃあ、はい、もうコーナーの方にね、
はい
はい、じゃあ入っていきたいと思います、
はい、
はい、
はい、ということでですね、はい、今日のコーナーは、
はいはい、
未体験ゾーン、うん、未だに知らぬ国たちメキシコ編ということでですね、
おー来たー、ビバー、
メキシコから、
うん、
ビバービ
バ、
うん、
メキシコからですね、
はい、
スペシャルサンクスゲストワンダさんということで お招きいたしまして話していきたいと思っております。
おー、パチパチパチ、
行きましょう行きましょう。
いやもうね、いろいろ聞いていくんですけど、
うんうん、
それを聞くためにもっと楽しく聞けるためにですね、うん、一応メキシコの基礎知識というのを簡単にご説明をさせていただきたいと思います、
は
い、
なるほどね、
そうなんですよ、メキシコって結構ね、いろいろ調べますと、
うん、
歴史的にもいろいろね、人種的にも非常に、複雑な国なんですけども、もともと先住民はインディオっていうのね、ことで非常に彼らの豊かな文化があったわけなんですけどもですね、うん、まあ、スペイン人からの支配が3世紀ほどありまして、今はですね最も世界で一番裕福なアメリカと国境を接しているということでですね、この3つの要素が非常に大きな影響を受けて出来上がっているの国ですね、
アメリカとひっついてんだよね、よく考えたらさ、
そうなんですよ、だって壁作るとか言ってんだよ、
わけわかんないよね、
ハートのないトランプさんは
ハートのないトランプ、そうだね、そうそう、本当に、
まあ、過去にはですね、まあ、メキシコの人々っていうのはオルメカ、マヤ、アステカといったですね、かつて世界で最も進んだ文明のいくつを築き上げたというインディオの古代文化を非常に誇りにしている民族ということなんですよね。で、1521年のスペイン人からの征服はですね、メキシコにおけるインディオの統治を終わらせたということになったんですけども、
なるほど、
まあ、インディオの伝統がもたらす影響っていうのは最後まで途切れることなく今でもつながっているということなんですよ。
うーん、 なるほどね、
うん、でこれあの多分高校とか中学校の時の地理とかでも勉強したことあると思うんですけど、人種としてはですね、あのメスティソっていうのかな、
うん
あの
うん、
スペイン人とインディオの混血の方っていうのは非常に多いと、うん、でまあねメキシコの気候としてですね、結構あの多分バンダさんが住んでるとこでグアナハートって2000メーターぐらいなんでしょ、はい、標高が。
そうなんです、
はい、そんな高いとこなの。
そうメキシコ高原なのよ。で火山がまあ非常に日本と一緒でありまして、まあ、要はその火山灰がいろんな肥沃な土壌を形成しているようなところになってるんですよね。大まかに、メキシコの国土の3分の2は北回帰線、ちょうどあのこの北回帰線っていうのは夏至の正午に太陽が真上に来る地球上に引いた想像上の線より南に位置にしてまして、その南部の方の低地は熱帯の気候だけれども標高の高い地域の気候は涼しいと。
うーん
雨はほとんど5月から10月の間に降るっていうんだけど、結構でもなんか調べてたらでも標高の割には気温が高いとかっていう感じなんですか。やっぱ
そうですね、
うん、
今の気温バナハトだと、うんうん、最高で今25度ぐらい、最低で6度ぐらいだから、しかも今まだ冬なので冬でそのくらいだから結構高いんじゃないかなと思いますね。
その標高で25度ってありえる、だって日本で 2000m
って
った
らなかなか
富士山の5合目ぐらいじゃないの、
ね、そうだよね。
そうでしょ、
そのなんか上と下の差が高い、うん、朝は寒くて昼は暖かいみたいな、そんな感じなのかな、
うん、そうあの、ま、日差しが近いから多分日中温められるんですけど、
うん、
その分温度が下がっちゃう。
服装は半袖、うん、そうでもない
服装はちょっと大変で、もう一日の中に四季があるから。
そうだよ、ね、
朝寒いからもう暖かい服着て、うん、でも日中 半袖でまた夕方ぐらいに着込むっていう感じですね、う
ん、なるほど、
うん
結構大変だじゃ
あ、うん
ね、うん、大変ですね。そう、うん、ちょっと荷物が多くなっちゃいますね。そうする
とそうだよね、なんかちょっと出かけたりとかするとね、
うん、
なるほど、
はい、メキシコの基本データを、はいちょっと紹介させてもらいます、
うんうん、
正式名称がメキシコ共和国、
はい、
政治形態が連邦共和制、
はい、
首都がメキシコシティ、
はい、
人口結構多いんですよ、うん、ちょっとびっくりしたんですけど1億飛び310万人ということで、
へえ、多い。
そうなんですよ
ね、
うん、
1億超えだ、
うん、2004年に1億超えしてるらしいね、うん、
じゃあ今もっと多いのかな、もうちょっとあるのかな、
うん、多いと思いますよ、うん、
ちょっとこの情報がちょっとね今の現時点の情報じゃないのであれなんですけども、うん
うん
うん、で公用語がスペイン語、
はい、
で貨幣単位がメキシコペソ、
はい、
ペソ
ペソ
ペソ、
ペソ
ペソ
ペソってペソなんだよね。やっ
ぱあでも他の国でもなんかペソ使われてるから基本的にメキシコペソって呼ばれてますね。
え、そうなの？メキシコ以外でペソ使ってる国ってどこ？うん、
南米とかじゃない？
南米とか
ペソだよね。
そう。
はいはいはいはい。
そうなんだ。
そう。
そっかそっか、うん、ちょっとあの財布から出してみたいわペソ。
ペソね。ペソって、ちなみにごめんなさい、ペソって今どれぐらいのレートなんですか、メキシコペソは。
今ですね、大体ですよ、1ドルで19ペソ、20ペソ、21ペソぐらいだから、日本円で換算しても、最近ちょっと変動が多いんですけど、
うん、
5.8? あれちょっと待ってくださいね、コーラが大体10ペソで売ってて、日本で60円だから、どういうことになるのかな、うん、まあそんくらいのレートですね。
でもじゃあ物価で言うとだから、結構日本よりかは
安いですね。
安いんだね、
うんうん、食べ物は安いんですけど iPhone とかああいうのは日本に比べると高いですよ。 1.5 倍ぐらいはする、う
ん、あ、そんなすんの。
そうなんです。
なるほど、
はい、
はいはい、
ということで面積がですね196万4375キロ平方メートル。
それって どんなもんなんですかね、この196万って、うん、日本が多分35とか6とか7とか、
うん、そうだね、
そんなもんだよね、
うん、
大体日本の5倍、ま
あ、そうだね、5倍、
うん、5倍でか、
大体5倍くらい で、あの人さっきおっしゃってた人口がだいたい日本と同じぐらいだから、
うん、まあ、そうだね、
人口密度がそう5分の1ですね、
うん、あれやっぱ北米と南米に挟まれてるからさ、ちっちゃく見えるけど、うん、やっぱでかいんだよね、うん、
大きいですね、
うん、ね、なるほどね。
で、まあ、国境はね、アメリカ合衆国とグアテマラ、ベリーズ、この3国に囲まれているような形になってます。で、一番高い、山がですね、オリサッパー山っていうのかな、
オリサバ
ペテトル山っていうとも言うんですけど、5747メートルですから、
高
っ。
オリサバ
か、そうみたいよ。
5700って相当高くないですか。
そうそうそう、
高いですね。ねえ、高い高い。
最低標高点、
はい、
メヒカリ峡谷のラグナサラダ海面下10メーター。
おお。
山脈で言えば東マドレ山脈、西マドレ山脈、川で言えばリオグランデ川。これなんか地理で勉強した記憶
ある。ああ、なんかリオグランデ川って、これはね、これってさ、リオグランデってなんか、あれ言ってましたよね、
うん、
ワンダちゃんのラジオで言ってましたよね、
はいはい、言ってましたね、うん、あの10弦、これ10弦なんですよ。なんかリオが川でグランデが大きいから、リオグランデで大きい川っていう意味なんですけど、うん、リオグランデ川だと大きい川川なんです、
うん、あ、そういうこと。
そうだ、そうみたいですよ。リオグランデ川、
そうなんです。ちょっと面白い、
はい、
ね、はい、面白い。
といったところがメキシコの基本データとなってますというところですね。
なるほど、
はい、すごい。ワンダさん調べるの大変だったんじゃないですか。
大丈夫です。僕あの図書館が大好きなんで、いつも図書館行って、
はい、
いろんなものを見ながら。
おー、うん、じゃあですね、図書館に行ったらワンダーさんに会えるんですね。
会えますよ。大阪のどこの図書館かは言いませんけど。
何歩ほど図書館あると思ったのに。
図書館大好きだから。
あ、そうなんですね。
うん、
あのそうそう、でこのその基礎知識の中からちょっと気になったことが何個かあって。う
ん、あ、はい。
気候、四季、まあさっき暑い寒いっていう話あったけど、ほら日本みたいに四季ってあるのかなって思ったんですよ。
あ、四季っていう四季はないですね。あの寒気と雨季。で分かれてるかなって思います、うんうん、そう、雨がすごいするとき、雨が全然降らない時期、うん、どっちか、うん、うん、ですね。あと日本みたいに、ね、桜が来たから春とかじゃないから、
うん、
うん、でこっちにもハカランダって紫色の桜みたいなのがあって、うん、それが来るのが、うん、それが咲くのがちょうど日本と同じ時期だから、うん、ハカランダ咲くと、うん、あ、桜咲いてるんだろうな日本って思って、
あ、うん、そういうなんかつながってくるんだね。
あ、そうそうそうそうなんですよね、もう桜見てないんですよ、すごいみたい。
桜ってもう一瞬だもんね、でも日本でもね。
大阪ね、綺麗なところたくさんありますもんね。あの造成局、
造兵局、
造兵局とかね、
通り抜けね、
あそこはでもソメイヨシノじゃないからね、あの、
うん、あ、そうなんだ、
ちょっと
八重桜、
そう、散った後にもう見に行くようなところだね、
うん、あ、そうですよね。
でもソメイヨシノの、ヨシノって名前がついたあの奈良県のヨシノっていう、
うん、
ああいう、あそこはすごいよね。最後さん行ったことある？
そうなんだ。
あ、一目千本ですよね。
そうそうそうそうそう、
うんうん、一目千本っていうか、こう見渡したら千本ぐらい桜が見えますよっていう、
うんうん、美しいでしょうね、
うん、3段階になってるね、
おお、
下、下、中、上ってね、千本が、
うんうんうんうん、そうなんです。だから四季とかって本当にない、ないかな、うんうん、そこまで分かる四季はないですね、
うん、
そこ、うん、
じゃあ今が一番寒いぐらい。
いや、1月、12月すごく寒くて、マイナス久しぶりに行きましたね。
そう、マイナス行くんだ。
マイナス行きますね。でも本当に日本ほど寒くはないんですけど、もう体感温度が寒い みたいな。あとアメリカの人とかがたまに出張で来るんですけど、アメリカってマイナス10度とか20度とか30度ザラじゃないですか。だからこっちが10度ぐらいだと暑いって言って半袖になるんですよね。10度でも寒いのに。そう、だから体感温度って面白いなと思いますね。
いやそうだね、 2000m 上なのにね、その体感温度で、ね、うん、そこであの二重飛びしてね、うん、もうあの空気も薄いのに心臓がもうなんか 1.5 倍ぐらいになってんじゃん日本にいる時よりも、
ね、コーチトレーニングでね
あでもなんかあんまり縄跳びしてると犬に吠えられるし、近所の人から変な目で見られるし、ちょっと恥ずかしいんですよね
いやいいですよ、自分を主張していきましょうよメキシコで
ねえねえ、縄跳び流行らせてほしいわ、
頑張りましょうよ、皆さん一緒に。じゃあその次いきますか、
はい、じゃあ次私から質問させてもらいます。
はい、
メキシコの食べ物と主食はどんなものなんでしょうか。
食べ物、うん、主食はトルティージャです。
あ、やっぱトルティージャなんだ。
はい、トルティージャってあのなんていうのかな、トウモロ
コシとかは練
ったもの、あるいは小麦粉を練ったものを丸く平べったくして、はいはい、それをちょっと焼いて、ナンみたいに平べったく食べる感じです。中にいろいろ入れて食べたりとか、もう何も入れないでおかずと一緒に食べたりとかします。
タコスと違うの？タコス。
タコスは、タコスはトルティージャの中に肉とかいろいろ入れたもの。だからトルティージャがその皮の部分。タコスは肉入れた全体のものを表しますね。
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ、もうタコスのためにメキシコにいるようなもんですね。すごい美味しいから。
いや美味しいよね、あの大阪でもね、天満ってところにあるのよ、うん、メキシコ料理屋さんが、
う
ん、
はいはい、
牧国回転鶏料理だったかな
あるね、
牧国っていうね、メキシコのこと、
炭の国ね、炭ですね。
おお、そうそうそう、米国みたいな感じでメキシコ牧国だったのが、
うんうんうん、
そう、美味しかったわ。俺もうバッチリ口に合うね。もうなんていうんだろう。あのメキシコビールとそのトルティージャと、うん、ほんでチリソース、うん、ね、もうそれでもう食べたらもう何杯でもいけますよ、私。あ
いやー、うまいよね。
行きたい、グアナハト。
ただグアナハトは私はあんまりタコス美味しくないって思ってるんですね。やっぱりメキシコシティのタコスが一番美味しいなって思うんですよね。
そうなんですか。
そう、いろんな、うん、なんかいろんなもの挟んで食べたりとかできるから、お肉とか、うんうん、あのピューレ状の芋とか、ノパルってサボテンとか、
うん、あ、サボテンも食うんだ。
サボテン食べますね。そう、
アロエみたいな感じなのかな。
あ、そうかも。
あ、
そうかも、そうかも。アロエ食べたことあります？
アロエなんか食ったことあるな。やけどした時、やけどした時につけたのと食べたことは1回ぐらいしかないけど。
あ、ヨーグルトの中にもそういえば入ってますね。
あ、入ってるやん。
懐かしい。
流行った、流行った20年前に。
あれ美味しい。
アロエヨーグルト。あれと一緒に。
あ、そうそうそう。
ナタデポコだっけ？
あ、ナタデココね。
あ、ナタデココ。
ナタデポコって可愛いな。
あれ、ナタデココもスペイン語なんですよね。
そうなんだ。
そう、ココがもうココナッツだから、多分あれココナッツで作ってるんじゃないですかね。
え、あれあ、フィリピンはタピオカか。
そうそう、フィリピンもスペイン語使うところがあるみたいなので。
まあそうだよね、フィリピンだもんね。
そうなんですよね。あとなんかスープ系も有名ですよ、ポソレっていう。
あ、そうなの。
そう、ごっちゃ煮のスープとか、あとはソッパアステカっていう、直訳するとアステカスープっていう美味しいスープたくさんある。
なんかすごいエキゾチックな感じする、
う
ん、
そうですよね。
え、このさ、俺今ちょっとネットで見てんだけど、セビーチェってこれめちゃくちゃうまそうやな、これ。
あ、セビーチェも美味しいですね。あの
これうまそうやな。
うん、エビとかね、いろいろ入れてスパークしてレモン入れて食べるんですけど、これ美味しいですけど、よくこれ当たるんで。
当たるんだ。
そうなんだ。
当たるんですよ。あんまりなんか生ものを食べる習慣がないから。
なるほど。
結局海から遠いので5時間とかザラでかかっちゃうから、あんまりそんなに魚を食べる習慣がないので、管理もそこまで良くないみたいですね。
まあまあ物流もね、まあ言っても遠いもんね、
う
ん、言ったって海から。
そうなんです。 ね、そう。
お店とかで食べてもやっぱり当たっちゃったりとかそういうこともある、う
ん、あります。普通に当たりますね、だってもう日本の人で当たんない人いないんじゃないかな、うん、うん、まあ
日本人は当たりやすいもんね。
そう、
結構ね。
しかもセイロ版では効かないので、
うん、セイロ版効かないの？
あんまり効かないですね。
セイロ版はセイロ版ももう何でも効くよ。
何でも効くよね。
歯に詰め込んでも効くし。
そうだよね。安定、安定度すごいよね。
歯の歯薬だよあれ。
そうそうそう、詰めてね。
そうなんですか。
そうそうそうそう。
ちっちゃい時おばあちゃんに入れられたもん。
辛いけどね。
辛い、うん、
臭すぎて忘れちゃう感じですかね。
そうそうそうそうそうそう。
セイロガン、ちょっと切るかもしれないけど、セイロガンの話で、はい、あれだよ、俺なんてやっぱお腹弱かったから、
はい、
もうお腹痛いってセイロガン飲む家になくて、もう瓶、はい、しかなかったの、空き瓶しかなくて、でもう、はい、とりあえず匂いだけっつって匂いぐわって嗅いで、で直した記憶あるもん。
あのね、一言言わせてもらっていいですか。
どうした？
か。
そう。
ちょちょちょちょ、いやいやもうないなら匂いだけでもって言ってこうぐーって嗅いでさ。でも治るもんだあれでも。
うん、本当ですか。
それだけセイロガンのやっぱ効き目は強いから。
そうだよもう。
ああそうなんですね。うん、私なんかメキシコのその最初に青年会議海外協力隊ですごい中に行ったんですよ。そこで食べたハムに当たって4回ぐらい泡吹いて倒れましたよ。
4回ってすごくない？
そう、泡吹いて倒れるし、もうね、だから大変ですよね。
泡吹いたらびっくりするよみんな。
そう、4、5日かかるから復活するのに。
リスク高すぎる。
そう、
高いね。そう
なんですよね。結構やばかったですよね。あそこの伊丹地区が最高で50度ぐらいまで上がるとこだったから、うん、食べ物がすぐ腐っちゃうんですよね。
なるほど。
そうそうそうそう。
50度なんて経験ないよね。
ない。
湯船に50度入ってみて。
いやいやいやいや、死んじゃう死んじゃう。ゆでだこだよ。
もうお尻の周り大変なことになるじゃない。
お尻だけじゃないよ、もう全部大変なことになっちゃうよ。
そうそうなんですよね。
わかりました。じゃあ、
はい、ちょっと次の
メキシコに行きたいと、
はい、
例えば聞いてる人が行きたいって思った時に、
はい、
日本からどうやって行くのっていう、
あ、そうですね、
普通にじゃあ例えば成田から行きますってなった時に、はい、
ですね、私いつも航空券を取るときはスカイスキャナーっていうホームページを使うんですね。あの、格安航空券を探す用の。
あれクソ便利ですよね。
うん、それで東京メキシコシティで、まあ、成田からですね、直行便がとりあえず出ています。
直行便出てるの？
出てますよ。あのね、アナとアエロメヒコで直行便がありますね。アメリカ経由しないで行けるやつ、うんうん、それでだいたい11万3000円とか11万5000円だから、プラスアルファかけて13万とかで行けるんじゃないですか、往復で。
いや、アナの最強路線だっていうからね、7000マイル以上あるから。
あ、そうなんですか。
うん、だからね、メキシコから飛ぶ時って燃料もやっぱいっぱい積まなきゃいけないから、うん、全員乗せられないみたいな人が、重たすぎて。ほんでしかも 2000m だから、高地だから空気が少ないでしょ、うん、あ、酸素が少ないでしょ、うん、そうなると、うん、要はジェットエンジンが最大の機能を発揮しないから、
うん、
浮かないのよ。で、気温も比較的高いから、寒い方が揚力が上がるから、
うん、
大変らしいよ。でもそれでもやるのはメキシコ直行便やってるっていうアナがね、企業性を PR してるっていうようなことを書いてあった。
うん、そうなんだ、うん、だからかな、なんかメキシコシティに着く寸前に着陸態勢に入るじゃないですか、
うんうん、
それでなんか、あと無事に到着しましたって機内アナウンスが流れると、うん、メキシコ人の人が拍手するんですよ。そうで、私それってあメキシコについてすごい嬉しいんだな、そんなに国を愛してるんだなって思ってたら、そうじゃなくて、うん、飛行機落ちなくてよかった、拍手だったらしくて。めっちゃ心折れましたもん。
いやそういうことやな。 だから1000社ぐらいだってね、日系企業があるらしいからね、やっぱそれだけ日本からの直行便っていうのがあるっていうのはね、やっぱり企業イメージとしては大きいからね。
そうなんです。だから本当に、まあ、15時間とかかかっちゃいますけど、乗っちゃえばもうすぐ着くから、まあ、アメリカと同じ感覚で来ようと思ったら来れるんじゃないかな。
15時間ね、なるほど。
おだって成田からロスまで12時間ぐらいですよね、11時間とか。ニューヨークだともうちょっとかかるけど、
あのメキシコシティに着くでしょ。メキシコシティに着いて、はい、そこからグアナハトまで行こうと思ったらどうやって行くんですか。
あのバスでだいたい北に向かって5時間くらい。
あーやっぱりかかる。
そうだけれども、だけれどもさっきあのワンダーさんがおっしゃったように、私が住んでる地区も日本の人すごい多いんですよ。車産業が発展してるので、うちの方に来るんだったらアメリカ経由で来た方がいいです。
あ、そうなんだ。
そう、ロス経由、ダラス経由でグアナファト行きあるので、それに乗って来られた方が楽ちんですね。
ああ、なるほどね。
うん、そう。
はいはいはい、そういう方がいいんだね。
そう。
あれでもメキシコもやっぱりこう横に長いっていうかすごい。すごく広いじゃないですか。
広いですね。
だからその行きたい場所によってだから経由地が違うんだよねきっとね。
そう違いますね、あのカンクンって有名なリゾート行くんだったら、あのもう直接あっちに行った方がいいし、
ユカタン半島ね、そうあそこいいよねカンクン、
すごい素敵ですよ、
高級リゾートですよね。
もう高級リゾートはですね一人では行ってはいけません。切ない気持ちになるから。もう3回ぐらい行きますよ一人で。新婚旅行とかカップルで行く人しかいないんですよ。あとは家族連れ、ちょっと失礼みたいな感じで何回割ったことか。
あーなるほどね。
そうそうなんですよね。
いやでも一人旅ってやっぱ夜が寂しいからね。
夜寂しいですよね、うん、
そうだからそれをなんとか、ね、あのいっぱい飲み屋行って、うん、隣のおっさんと仲良くなって2軒目行くぐらいのガッツじゃないとダメなんですよ。
そうですね。それができるのはあなただけですよ。
いや違う違う違う。メキシコテキーラという近い部方があるじゃない。
あなるほど ね、
うん、ワンダーさんならできる、大丈夫です。
いや頑張ります。犯罪に巻き込まれそうやけど。
あちょっとねそれもあるから気をつけてください。
はい
はい、
今回ね未体験ゾーンメキシコの話ということで、
いや楽しかった、また今日も。
いろんな話ありがとうございました、ワンダさん。
いいえ、あ、本当にありがとうございました。
いやいや、本当にありがとうございます。これの話多分ですね、もう一週だけじゃ終わらないので、
はい、
二週にわたっていることだろうと思われます。
そういうことですよね。
はい、うん。いや、盛りだくさんでね、行きたいなと思いますから。
はい。
ね。なので、また来週もですね、来ていただけたらいいなと思いますけども。
はい。はい、ありがとうございます。
じゃあ、ワンダちゃん。
はい。
ワンダちゃんってすごい呼びづらいけど、ワンダちゃん。最後まで慣れてないですけど、
はい、
バレラペナ、ね、ラジオのお話していただいていいですか。
はい。ラジオバレラペナ、略してバレラジは、私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。今のところ話しては、私、ワンダ、キベさん、関西の方ですね。あと、うちの妹、ヨーコさん。の3人でやっていますが、はい、このラジオはパス作りをモットーにして作っているので、もし誰かこんなこと話してみたいという人がいればいつでも OK ですのでお待ちしてます。あと方言コーナーとかいろいろ紹介してるので、よかったらそちらの方も聞いていただけると嬉しいです
ね、
うん。ま
あ、いろんなねこともやってらっしゃるということで本当にね、はい、楽しく方言とかもねまた皆さん、うん、いっぱいいろんなところの話とかしていただけたらっていう感じですよね。
はい、そうですね。
はい。うん、じゃあ皆さん、ラジオバレラペナですね。
うん。
バレラジ。
バレラジね。
バレラジで皆さん、はい。
よろしくお願いします。
ということで第7回これで終わりにしたいと思いますけども、
はい。
また来週もですね、このメキシコの話ということで、
うん。
やっていきたいと思いますので。
わーい。
は
い。
あれ？配信はいつだったっけ？
2週連続でやるかな。
2週連続でやっちゃおうか。
2週連続でやっちゃうね、多分ね、これまた。
おーい、
うん、じゃあ、来週ですね。
はい。
来週です。はい。ということになりますね。
はい。はい、
ということで、今回は終わりたいと思います。
ます。
で、この番組はメール、あとご意見等々お待ちしております。メールアドレスは、負けられないぜ、@gmail.com。負けられないぜ、@gmail.com です。そして、ツイッターのハッシュタグですけども、ハッシュタグは、絶負けですね。絶負けでつぶやいていただいたら、また、こちらで読まさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ひらがなで絶負けでお願いします。
お願いします。ね、
はい。
ありがとう。
はい。どうもありがとうございました。じゃあ、また来週も来てくださいね。
はーい。
はい。じゃあ、今回のお相手は、西郷さんと、
ワンダと、
ワンダでした。負けられないぜ。
絶対に、
諦めきれないの。
アホやから、
締め。締
め。
締め。
締め。ケフレさ
閉まった閉まったね
上なもんだ
なかなかの
よかった面白いですね